6ページ。新型コロナワクチン接種についてお知らせ。次の内容は2月7日時点の情報となります。コロナワクチンに関する情報は更新が早いため、手元に広報誌が届くまでに変更となっている可能性があります。最新の情報はテレビの QAB データ放送や西原町ホームページでご確認ください。3回目接種について、3回目の接種券は2回目の接種を終えて7ヶ月経過した方へ順次発送していきます。現時点での対象者はコロナワクチンを2回接種し、7ヶ月経過した18歳以上の方です。ワクチンの供給状況等により前後することがあります。西原町で使用するワクチンは、ファイザー社製とモデルナ社製です。個別接種では医療機関によって使用するワクチンが異なるのでご注意ください。個別接種について、3月中旬、下旬頃から小児5歳から11歳の新型コロナワクチン接種が開催される予定です。そのため一部の医療機関で次の日程が変更となります。変更があった際には、西原町ホームページでお知らせします。個別接種の各医療機関の情報です。F はファイザー、M はモデルナで表しています。表は医療機関、曜日、備考の順になっています。医療機関、作成系クリニック、モデルナワクチンを使用しています。月曜日、火曜日、水曜日、金曜日、土曜日です。1回、2回目接種の方は予約できません。白間医院、モデルナ社ワクチンを使用しています。月曜日、火曜日、木曜日、金曜日です。1回、2回目接種の方は予約できません。胃腸内科足止み、モデルナワクチンを使用しています。水曜日のみです。1回、2回目接種の方は予約できません。アドベンチストメディカルセンター、月曜日、火曜日、水曜日、木曜日はファイザー、金曜日、日曜日はモデルナのワクチンを使用しています。なお、日曜日は3月20日のみ実施しています。玄米クリニック、ファイザーのワクチンを使用しています。月曜日、金曜日、土曜日。太田小児科医院、ファイザーのワクチンを使用しています。火曜日、水曜日、金曜日。金曜日は1回、2回目の方のみ受付しています。新里内科、ファイザーのワクチンを使用しています。月曜日、火曜日、水曜日、金曜日。ハートライフクリニック、ファイザーのワクチンを使用しています。月曜日、火曜日、水曜日、金曜日。12歳から15歳は、月曜日、水曜日のみ可能です。16歳から18歳の方も保護者同伴でお願いします。アイワクリニック、ファイザーのワクチンを使用しています。月曜日、火曜日、水曜日、金曜日、土曜日。ゆいゆい内科クリニック、ファイザーのワクチンを使用しています。日曜日のみです。白河内科は医療機関へ直接ご連絡してください。12歳から15歳の予約、接種は受付しておりません。白河内科の電話番号は、電話 944-3550。当麻内科、医療機関へ直接ご連絡してください。当麻内科の電話は、946-3799。となっています。 予約はウェブまたはコールセンターで受付します。医療機関へ直接電話することは控えてください。ただし、白河内科と当麻内科の医療機関は直接医療機関にお問い合わせください。12歳から15歳の接種は保護者の同伴が必須。16歳から18歳の接種は可能な限り保護者同伴をお願いします。医療機関によっては必須となっているところもあります。なお、接種の際は母子手帳を持参するようにお願いいたします。予約方法。ウェブ予約。ウェブ予約。https://jump.mrso.jp/473294 です。QR コードも掲載されています。6ページ中央、やや左にあります。ウェブなら24時間予約可能となっています。電話予約は 098-911-9174 です。混雑時には電話がつながりにくいことがあります。しばらく時間を置いてお試しください。予防接種健康被害救済制度について、予防接種では健康被害、病気になったり障害が残ったりすることが起こることがあります。コロナワクチンの予防接種の場合でも、予防接種法に基づく救済、医療費、障害年金等が受けられます。申請に必要な手続きなどについては、健康支援課新型コロナワクチン接種対応プロジェクトチームにご相談ください。妊娠中の皆様へ、2回目接種日から6ヶ月以上経過した妊娠中の方とそのパートナーは接種券の発行ができますので、次までご連絡ください。健康支援課新型コロナワクチン接種対応プロジェクトチーム、電話 098-911-9174、ファックスは 098-946-6086、受付時間は9時から12時、13時から17時、土日、休日を除きます。7ページ。小児、5歳から11歳の新型コロナワクチン接種のお知らせ。次の情報は2月7日時点となります。今後、感染状況や国の動向により変更となる場合があります。令和4年3月より5歳から11歳のお子様への新型コロナワクチン接種が始まる見込みです。予防接種法の臨時接種に位置づけられましたら、西原町でも小児への新型コロナワクチン接種を開始します。詳細はホームページや町から送付される案内をご確認ください。接種を受けることは強制ではありません。メリットとデメリットを確認の上、ご検討ください。子供を新型コロナウイルス感染症から守るためには、周囲の大人のワクチン接種が重要となります。1、概要。対象者、5歳以上11歳以下の方。接種回数、接種間隔。3週間の間隔を置いて、2回接種。ワクチンの種類。ファイザー社製、小児用ワクチン。用法、用量。1回あたり 0.2ml を筋肉注射。12歳以上と接種濃度も異なります。なお、1回目接種の時点で11歳の方については、可能な限り12歳に到達する前に、2回目接種を完了してください。2、効果、安全性。効果。2回目接種後、7日以降の発症予防効果、 新型コロナウイルス感染症の発症を予防する効果は 90.7% であったと報告されています。ただし、オミクロン株の出現前のデータとなっております。新しい情報がわかりましたら、ホームページに掲載いたします。安全性。副反応の多くは軽症から中等度で、持続期間は1日から2日であったと報告されています。表が掲載。注射部位の疼痛。1回目 74.1%、2回目 71%、疲労1回目 33.6%、2回目 39.4%、頭痛1回目 22.4%、2回目 28%、筋肉痛1回目 9.1%、2回目 11.7%、おかん1回目 4.6%、2回目 9.8%、関節痛1回目 3.3%、2回目 5.2%、発熱1回目 0.2%、2回目 0.6%、ファイザー社製添付文書よりとなっています。詳細については、次の QR コードを読み取り、西原町ホームページ、5歳から11歳の接種についてをご覧ください。QR コードが掲載されています。QR コードは7ページ、ほぼ中央にあります。健康だより、コロナ禍の乳幼児検診から見えてくること。令和元年から現在まで、私たちは新型コロナ感染症の中、これまで経験したことのない状況に置かれています。西原町で実施している乳幼児検診も、緊急事態宣言等の影響を受け、予定通りの実施が難しく、町民の皆様にはご迷惑をおかけしています。さて、実際に乳幼児検診の状況をコロナ禍前、平成30年度と令和2年度との状況を比較してみると、沖縄県全体では受診率が下がっていますが、本町では乳幼児検診受診率 90.1% から 91%、1歳半検診 92.2% から 92.8%、3歳児検診92.3% から 92% と大きな変化は見られず、保護者の皆様の意識の高さが感じます。検診結果の内訳を見ると、3歳児検診では、テレビ、ビデオ、スマホ、タブレット等を見る時間に変化が見られています。コロナ禍前は2時間以上見ると答えた方が 12.1%、から 15.1% と 3% の増加が見られます。この要因は外出自粛等のため家で過ごす時間が増えたことにより、子どもたちがテレビ等を見る時間が増えていることが伺えます。WHO のガイドラインでは、子どもたちがテレビ等を見る時間の目安は1時間とされています。幼児期は視力が発達する大切な時期のため、西原町では検診時に子どもたちとテレビ塔の付き合い方についてアドバイスしています。日々の保健師業務で感じていることですが、特に今年度はコロナ禍において不安を感じながら子育て、孤独の子の子育てになってしまい、気持ちが落ち込んでしまう等の相談が増えているように感じています。このような時、保健師はお話を伺いながら、継続的に支援し、適切なサービスを提案することで、子育てに関する不安の軽減を図っています。西原町では、コロナ禍においても、子どもの健康、育児に関する相談を実施していますので、 お気軽にご相談ください。お問い合わせ、健康支援課保健予防係、電話 098-945-4791。8ページ、9ページは、ワッター町の話題。8ページ、12月18日土曜日、コロナだからできたこと、西ラボの挑戦。コロナ禍で職場体験の中止による代替として、西原中学校2学年では約1年をかけて模擬企業体験学習が行われました。生徒たちが設立した西ラボは、西原町を元気にする会社を企業理念に SDGs を意識した取り組みを目指しており、この新しい試みに注目が集まりました。活動計画は、まず企画書を作成し、株主である保護者へプレゼンテーションを行い、資金を調達、そしてその資金で制作した商品を販売して売り上げを得るというもので、令和3年12月18日土曜日には17営業部 CM 班による西ラボリアル販売会が開催されました。オープニングでは社長の宮原風花さんが中学生で会社を設立するという前代未聞のことなので、最初は生徒はもちろん先生方も何をするか全くわからない状況でした。時間に追われながら困難を乗り越え、それぞれに与えられた役目を全うし、商品を完成させ、今日を迎えることができました。と、気合の入った挨拶をし、幕を開けました。会場には、SDGs と絡めた商品作りに苦戦しながらも、一生懸命制作した各営業部の個性豊かな商品が並びました。中には、完売する商品も出るほど大盛況で、約160名の来場者で盛り上がりを見せました。実際に販売をした伊波浩紀さんは、思った以上にお客様が来てくれて、たくさん準備をしてきた分、やりがいを感じられて嬉しいと手応えを語ってくれました。今回の企画を通して、親も刺激をもらった。定期的に開催してほしいと、話す保護者や先生方からは、普段やんちゃな子がしっかりとお客様へ対応する姿が見られて嬉しい、などといった声が上がり、会場には笑顔があふれ、まさに西ラボの企業理念を達成する様子が伺えました。令和4年2月には、株主総会、決算報告を行い、純利益の47,362円は、コロナ禍で困っている人に役立ててほしいと、西原町社会福祉協議会へ寄付されました。物を作ることによりも、仕事の仕組みを学んでほしいと語っていた担当、久保さゆり先生は、通常の職場体験では、どうしても生徒が受け身になりやすかった。今回の企画では、すべて生徒が主体となって活動したため、生徒の成長をものすごく感じました。それと同時に保護者の理解と協力がとてもありがたく、ここまでできました。西ラボはこれからの職場体験の新しい形になり、生徒たちが率先して西原町を輝かせる人になると感じます。西原町の未来は明るいですね、と語ってくれました。西原中では次年度も引き続き、西ラボを行う予定です。写真は2枚。1枚目は、西原町社会福祉協議会へ寄付をする西原中学校2年生西ラボの社長の宮原風花さん、副社長のアメクケイヤさん、役員の尾長カノンさん、久貝リリさんと笑顔で寄付を受け取る西原町社会福祉協議会の大城幸也会長と前田光友事務局長です。2枚目は丸い缶バッジを両手に持つ男子生徒3人です。1月7日金曜日、月桃 可否の建立に向けて実行委員会立ち上がる。平和を願う歌として広く歌われている月桃、作詞作曲海瀬戸豊の可否建立を目指して酒田自治会の有志を中心とした実行委員会が1月7日に結成されました。同委員会は前の沖縄県議会議長の新里米吉さんが委員長を務め、崎原清州町長などが賛同者として名を連ねています。実行委員会では平和の大切さや願いを後世に語り継ぐ強い意志を刻むため、可否建立を目指したいとしており、建立の場所は今後の協議で決定されます。また、寄付やクラウドファンディングを募って、設置費用を集める協力を呼びかけることとしています。可否建立にご賛同いただける方からの寄付を募集しています。本寄付の詳細については、次にお問い合わせいただくか、西原町ホームページをご参照ください。本取り組みに関するお問い合わせ、月桃可否建立実行委員会事務局、酒田自治会、電話 946-5332。 QR コードも掲載、8ページ右下にあります。四角の QR コードの周りには、平和への思いを歌い継ぎましょう、月桃可否建立プロジェクトと記載されています。写真は1枚、月桃可否建立実行委員会設立総会での新里米吉委員長を含む役員9人の写真が掲載されています。9ページ、2月5日土曜日、西原東小プロフェッショナル集結。西原東小学校で西原町教育の日にキャリア教育の一環として、令和3年度キラリスクールが開催されました。地域の様々な職業に携わる方を招いて、児童生徒に関わる力、振り返る力、やり抜く力、見通す力を身につけることを目的に行われ、各クラスへ総勢17名の講師が西原東小に集結しました。低学年では、ピエロ、道化師や、パティシエなどの講師が子どもたちの目の前で実演をし、初めて間近で見る職人の技術に児童は釘付けになっていました。高学年では臨床工学技士の講話の際に実際に器具を手に取り、プロの技術を学ぶ姿が見られました。3年生へ講話を行ったダンス講師、上原恒彦さんは、児童に負けない大きな声の挨拶でスタートし、何か、興味を持つ、矢印、真似する、矢印、練習する、繰り返す、考える、矢印、できるようになる、できなかったら調べて一つずつ近づけていくこと、できるようになるやり方を探すのが大事です。失敗したらこうなる、と学べばそれは失敗ではない。なりたい、やりたい気持ちが大切、と熱い思いをユーモアを交えて講話し、盛り上がりを見せました。講話を聞いた小橋川れなさんは、礼儀や挨拶が重要になると分かった、と感想を述べました。6年生へ講話を行ったピアノ調律師中村和也さんは、約4年間様々な仕事をし、必死にお金を貯め、イタリアへ修行に行った経験を踏まえ、仕事は手段です。コツコツ努力をして自分を信じることで自信につながります。ブルーローズ、青いバラは不可能という花言葉でした。しかし、日本の科学者が何度も試行錯誤を行い、開発したことで、夢叶う奇跡、という意味に変わりました。働くことは楽しい、大人は楽しいですよ、と メッセージを送りました。講話を聞いたアガリエ・マイキさんは、夢は絶対叶うということを胸に持ち、これからも頑張っていきますと講師からの教えを振り返り、決意新たに感想を述べました。写真は2枚。1枚目は、3年生へ講話を行ったダンス講師の上原常彦さんと、2枚目は、6年生へ講話を行ったピアノ調律師の中村和也さんです。2月9日水曜日、西原高校3年生、選挙出前授業。西原高校にて、沖縄県選挙管理委員会による選挙の出前授業が開催されました。選挙の仕組みやその大切さ、選挙種類ごとの投票率についてなど、基本的な内容を具体的な資料に基づいて授業が行われました。また、授業の最後には実際に模擬投票を行うなど、選挙がより身近に感じられるように工夫された授業となっていました。知念ひなのさんは、4月からは新成人として社会の一員になるため、自覚を持って価値のある一票を投票していきたいと感想を述べました。写真は1枚。模擬投票を行う高校生たち。中央では男子生徒が投票箱に票を投函する様子です。ガジャ地内不発弾処理作業を実施。1月30日日曜日、ガジャ地内において不発弾250キロ爆弾処理作業が行われ、約2000人の住民が避難対象となり、近年では例のない大規模な形で実施されました。当日は無事に滞りなく作業を終了することができ、近隣住民をはじめ町民の皆様には避難や交通規制にご協力をいただき感謝申し上げます。戦後75年余りが過ぎた現在でも数多くの不発弾が町内で発見されており、令和3年度も現時点で18発の不発弾が発見され、そのうち4発が現地処理されるなど、本町が激戦地であったことが伺えます。今後も町内で不発弾が発見された際には、関係機関と連携して安全対策を徹底してまいりますので、町民の皆様のご協力をお願いします。写真は1枚。250キロ爆弾を中央に、円形状に鉄板で囲っています。周りはカラーコーンが設置され、立ち入り禁止になっている様子です。保険カレンダー、事業名、月日、曜日、対象者、受付時間、場所の順にお伝えします。3歳児健診、3月10日、木曜日、平成30年10月1日から平成30年11月10日生まれ、受付時間は13時から15時、場所は西原町保健センター。事業名、タッチケア、オンライン、3月11日金曜日、令和3年9月1日から令和3年10月31日生まれ、受付時間は13時30分からオンラインとなっています。乳児一般健診午前3月13日日曜日、令和3年5月1日から令和3年6月13日生まれ、受付時間は9時から10時15分、場所は西原町保健センター。乳児一般健診午後3月13日日曜日、令和3年9月26日から令和3年11月12日生まれ、13時から14時15分受付です。西原町保健センター。1歳半健診、3月17日木曜日、令和2年7月16日から 令和2年8月20日生まれ。受付時間は13時から15時。場所は西原町保健センター。産後ピラティスオンライン。3月22日火曜日。令和3年9月1日から令和3年10月31日。受付時間は13時30分からオンラインとなっています。対象者数によっては人数の調整のため対象となる生年月日が変更となる場合があります。検診の通知が届いているか確認をお願いします。新型コロナウイルス感染症対策の上実施しています。最新情報は西原町ホームページ等でご確認ください。QR コードが3つ掲載されています。左から乳児検診、1歳半、3歳児検診、2歳児歯科となっています。QR コードは9ページの右下に掲載されています。お問い合わせは健康支援課保健予防係母子班、電話098-945-4791。6ページから9ページまで担当は5発でした。